This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
はい、皆さんこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第7回目をお送りします。ポッドキャストの研究という番組は、ポッドキャストについて研究するポッドキャスト。ね、ポッドキャストについて勉強するとかね、ポッドキャストを、まあ、理解する、ね。そのために必要な情報を勉強したりして、まあ、一緒に考えていくっていう、まあ、そんな、まあ、堅苦しいポッドキャストです。で、今日は、まあ、7回目、2021年11月6日ということで、まあ、枕の話としてはね、ちょっと体調不良っていう話をしようかと思うんですが、この1週間ぐらい、キリのちょっとですね、体調が悪くて、まあ、ずっとこう、風邪薬を飲んだりとかしてね、なるべくたくさん寝たりとかね、まあ、そんな感じで、まあ、抵抗力を取り戻すというか、まあ、体の体調が戻るっていうのを、まあ、ずっとですね、こう、待ってたわけなんですけど、まあ、だいぶ、そうですね、本当に1週間ぐらいで、やっと戻ってきたっていう感じで、朝、こう、ランニングというかね、まあ、本当に、ゆっくりなスロージョギングと言っていいと思いますけど、まあそういうのを毎朝やってたんですけど、まあそれも1週間休んでたんだけど、昨日かな、走ってみたら、まあまあまあ走れたので、だいぶ体調が戻ってきたかなっていうね、まあそんな1週間でした。で、これがまあポッドキャストと何の関係があるかっていうと、まあ、喉なんですよね。こう、まあ熱出なかったし、まあ咳もそんな出ないし、まあ、本当に体調が悪いなっていう感じだったんだけど、僕の場合はいつも喉からその体調不良が始まるっていうことが多くて、でかといってこう、ポッドキャストはまあ趣味だからいいですけど、実際の仕事では90分とかですね、まあこう喋り通しというか、まあ話し続けなきゃいけないっていうことがね、まあ週に何回かあったりするので、話せないっていうかね、こう喉がやられてしまうっていうのは案外こうダメージが大きいんで、だんだんこう喉に対してすごく敏感になってきまして、まあ、かといってプロのアナウンサーみたいにね、こう喉をメンテナンスするみたいなことは全くしないんですけど、体調が悪くなってくると、まあ、まず喉が気になるっていうね、こう喉大丈夫かなっていう。最近いろいろ龍角散なんかもね、こう水なしで飲めるみたいなね、こうなんかすごいスナック菓子みたいなね、龍角散とかあったりして、まあ例えばそういうものを飲んだりとか、あとまあ喉にスプレーをするね、こう耳鼻科行くとね、こう喉にこう塗り薬を塗ってくれますけれども、まあそんな感じでこうシュッとね、こう喉に直接こう消毒薬というか、まあそういうのを塗るやつとかね、まあなんかいろいろなものがあります。で、そんなようなものをですね、駆使しながら、本当に喉から来るんで、大丈夫かなと。で、今日は、まあ大丈夫だと思うんだけど、結構一週間きつかったですね。はい。まあそんな感じで、まあ今日は復活しまして、皆さんも体調にはお気をつけください。というわけで、今回もポッドキャストの研究第7回目、まあのんびりやっていきたいと思います。さて、今日のニュースですが、これにしよっかな。Cネットジャパンの、いつのニュースですかね。2021年10月1日のニュースです。Spotify、ポッドキャストにリスナー投票や Q&A を追加というですね、そんなニュースがあります。これね、Spotify がっていう話なんですけども、まあ、要するにアンカーですよね。Spotify の傘下に入ってますけど、そのポッドキャストを制作して配信できるアンカーという、まあ、そのサービス、このポッドキャストも使ってます。そのアンカーで新しい機能が使えるようになるよという話なんだけど、どんな機能かと言いますと、リスナーによる投票機能や、よりオープンエンドな Q&A を新機能として追加する。というね。これが9月の30日、アメリカ時間9月30日から実装されて、日本を含む160の国と地域のリスナーは投票や Q&A に参加できるようになると。ただし、一部のポッドキャストから開始すると、まあ、書いてあります。なので、まあ、使えるポッドキャストは限定されているようなんですが、参加すること自体は、まあ、誰でもできるよと。それがもう始まってるということですね。もう1ヶ月ぐらい経ったということみたいなんだけど、僕んとこ来てるかと言いますと、ちょっと今見てみましょうかね。アンカーの、ニューエピソードかな。新しいエピソード、クリエイトユアエピソードっていうところで、 まあ、今ねあのミュージックですよね、あの Spotify のライブラリーから音楽を入れますよっていうね、それはもうあるん、その機能はね確かに今ついててやれそうなんですけど、他は今んとこないですね。来てないってことかな。まあ、僕のポッドキャスト、このポッドキャストの研究というポッドキャストにはまだ来てないみたいですけどね、まあ徐々に来るのかなという、まあそんな新機能です。でもこれどういうふうに使うんですかね。リスナーによる投票機能、オープンエンドな Q&A ってちょっとよくわからないですけど、なんだろう、皆さん質問を、書いてくださいみたいな感じなのかな。質問を書いてくださいでそれに答えますみたいな、なんかたまにツイッターで回ってるようなやつ、なんか質問答えますみたいな、ああいうやつかな。オープンエンドな Q&A、リスナーによる投票機能は、まあ、例えば A か B か C と、例えばこうホットケーキかラーメンか、ハンバーグかどれが食べたいですかみたいなので、リスナーが投票するみたいな、まあ、そういうことなのかなと思うんだけど、これ使い道あんのかな。これ使う、どういう場面で使うんだろうこれ。ただこう、この記事によると、テストではクリエイターが Q&A や投票機能をさまざまな方法で利用していることが分かったと。ね。例えばゲストを獲得するための提案を受けたり、トピックの選択や形式に関するフィードバックを集めたり、反応したリスナーがホストの感想を確認するために何度も戻ってくるような楽しいゲーミフィケーションの要素を生み出したりしていった。あ、そういう風に使うの？だから、まあ、ゲスト、例えば何、次のゲスト誰にしましょうかっていうような提案を受けたりするのかな。あとは、まあ、話題をですよね。例えば今日こういう話題を話したんだけどとか、まあ、今日はこんな感じで番組、作ってみたんだけどっていうのに対して、まあ、皆さんどう思いましたかっていうような、まあ、フィードバック、まあ、お便りみたいなもんですよね。それか、反応したリスナーがホストの感想を確認するために何度も戻ってくる。まあ、だから、その Q&A のサイトみたいなのがあったら、まあ、リスナーが例えば何か、コメントしたりとかした時に、それに対してホスト、ポッドキャスター側がどういうふうに例えば返事をしたかとか、それをまた確認するためにこう何とか戻ってくるみたいな、そういう、まあ、ゲーミフィケーションっていうのは、つまりこうゲーム感覚っていうのかな、こうなんかゲームみたいにこうこれをしたらこういう反応が返ってくるとかね、こういう反応があったからこういうふうになるとか、なんかそういう、まあ、分かりやすいやり取りみたいなのが生じると、こう番組に対するこうリピートが生まれるっていう、多分そういうことなんでしょうね。でそういう機能を、テストでは、まあ、ポッドキャスターが活用していたということで、これを Spotify のポッドキャストアンカーに、まあ、組み入れたということで、まあ、徐々に使えるようになるらしいですけど、使うかなこれなんかまあこれ、例えばリスナー規模が1万人とかね、こうなんかすごい10万人とかそういう規模でいて、もう配信されるや否やすぐにこうなんかみんなが反応してくるみたいな、まあそういう場合だったら、まあある程度投票機能ってなんか機能するような気がするんですけど、まあせいぜい今のうちのこのポッドキャストの研究なんて、まあせいぜい100ぐらいですよ、リスナー規模ね。100ぐらいで、こう投票機能って言っても、まあ相当しょぼいですよね。なんか、いるのかなっていう。まあ、やらないだろうな。これ来てもな。まあ、ちょっとうちの番組には合ってないだろうけどね。でも、まあまあまあ、こういうことやりたいなっていう人は、これいいんじゃないかなと。ただ、まあ、思うのが、多分これ、このアンカーの、まあ、さっき言った、Spotify のね、ライブラリーから音楽を、こう、ポッドキャストに挟め込めますよ、みたいなのも新しくアンカーで始まったんですけども、これはね、Spotify で配信するときにしか、使えないんですよ。逆に言ったら、その音楽機能をオンにした番組っていうのは Spotify にしか配信されないんです。 iTunes とか他のプラットフォームにその音楽の部分だけ抜いて配信されるかっていうと、配信されないんですよね。 Spotify オンリーになってしまうんです。なので、まあ、もしかしたらこの、Q&A とか投票機能みたいなのも、これを使うって設定すると Spotify オンリーになっちゃうんじゃないかなっていう、スポティファイが囲い込むみたいな、なんかそんなようなことになっちゃうんじゃないかなみたいな、まあ懸念をしてますけれども、まあまあまあ、ちょっと僕のとこには来てないからわからないし、まあ、来たとしても使わないだろうから、まあ、いや関係ないかもしれないんですけど、まあ、もし皆さんのところでこのアンカー使ってる方で、このスポティファイの新しい機能がね、提供された場合は、それが果たしてね、スポティファイだけのね配信で こうそこにしか配信されない番組になっちゃうのか、他の Google とか、Apple とかそういうところにも配信しているような番組で、その機能がどういうふうに使われるのかっていうのはちょっと確認した方が良さそうですよね。はい、というわけで、今日のニュースは Spotify ポッドキャストにリスナー投票や Q&A を追加という CNET Japan の10月1日の記事をご紹介しました。さてさて、今日のポッドキャストの研究のコーナーなんですけれども、前回までポッドキャスティングハックスという、まあ、言ってみれば実用書というかね、こうマニュアル書みたいなので、ポッドキャストの話し方みたいなね、ちょっと考えてみようみたいなことで、まあ、結構実践的というか、まあ、なんか役に立ちそうな感じの話を2回ぐらいしてみたんですけど、まあ、結構そういうね、まあ、ツイッターとかで教えていただいたんですけど、まあ、他にもね、そういう情報を提供しているとこあるよ、みたいなことで、まあ、いろいろありましたね。なので、まあ、そういう勉強会であるとか、まあ、そういう講座というかね、そういうものには、お金を払ってでもなんかこう、知りたいっていう人が、パッとこう殺到するのかなと。ね、まあ、そんなような今のポッドキャストブームをね、ちょっと感じたりもしました。ところがですね、まあ、この番組はまあ、言ってみたらそんな分かりやすいマニュアルを作ろうとかね、こう、人を集めて金を儲けようとかですね、そういうことは一切ま考えてませんので、どちらかというと、まあ、なんちゅうか、もうちょっとこう、アカデミックな感じで、こう、まあ、言ったら、堅苦しいんだけど、まあ、それを柔らかく、こう、ほぐしたような感じで、まあ、論文とかね、専門書みたいなのを、まあ、ちょっとずつこう、紹介しながらね、あ、こういうふうにね、今ポッドキャストっていうのは考えられてるんだとかね、ポッドキャストにはこういう意味があったんだとか、まあ、そういうのをまあ紹介していきたいなと、まあ、いうような方向性があります、一応ね。なので、まあ、ちょっと今日はまた論文に戻ってみますねというお話をしてたと思います。で、今日ご紹介したい論文が、こちらなんですが、と言っても皆さんには見えませんが、2018年に発行された英語の専門書ですね。Podcasting New Oral Cultures and Digital Media っていうね、ポッドキャスト新しい声の文化とデジタルメディアというですね、そういう論文集ですね。いろんな人が書いているものです。これは3人の学者が編集してまして、リナーズとフォックとベリーですね、ベリーっていうのはリチャードベリーで、僕が最初に紹介した、極初期からポッドキャストを研究しているサンダーランド大学の学者ですけれども、まあ、彼も入っているということで、まあ、非常に信頼できそうだなということでこの本を選びました。で、他のリナーズとかフォックスもこれみんなイギリスの大学の研究者みたいですね。リナーズはどこ、コーンウォールなんだ。なるほど。コーンウォールっていうのはね、イギリスの、こう、尻尾みたいにね、南西のところにシュッて出てるところ、かな？そこ、イングランドのね。そこがコーンウォール地方ってところなんですけど、まあ、そこの大学ですね。フォックスは、どこですかね。ブライトンか。ブライトンは、イングランドの一番南ですね。まあ、リゾート地みたいなところですね。ブライトン大学ですね。で、ベリーはサンダーランドと。北東部ですね。まあ、そんなような、まあ、3人ともイングランドの学者ですね。まあ、その人たちが編集している、ポッドキャスティング、ニューオーラルカルチャーズ&デジタルメディアという2018年の、論文集があります。で、これをね、僕、デジタル版で買ってみました。なので、まあ、デジタル版で買うとね、かさばらなくてね、いいんですけど、かさばらなくていいんですけど、いざ自分が論文を書くとかね、こういうふうに、こう、他の人に内容を紹介するっていう時に、ページ数で言及できないっていうね、ちょっとそういうデメリットがあるんですよね。でもまあこれしょうがないんで、まあ、慣れていかなきゃいけないんですけど、まあ、デジタル版なのでちょっとページ数は言えないのですが、ちょっと章でね、だいたい示していきたいと思います。で、この本はいろんな学者が書いていますが、その中で、何章ぐらいあったんですかね、全部でね、ちょっと目次を見ますけれども、15章あります。で、編集者、編集の3人もそれぞれ、論文を書いてますので、 まあ、全部で12人ぐらいですかねの研究者が参加していると。でその中で今日取り上げたいのが9章かな、チャプター9に入ってますが、The Podcast as an Intimate Bridging Medium というね、これ聞いただけだとわからないと思いますけど、まあ、ポッドキャスト、それが親密なブリッジングメディア、橋を架けるメディアなんで、まあ、どういうふうに訳したらいいのかな、親密な、まあそう、橋を架けるっていうのはこうどういうふうに訳したらいいかちょっとわかんないんですけど、架け橋か、まあ、架け橋みたいな、架け橋となる親密なメディアとしてポッドキャストを考えてみるというね、まあ、そういう、論文があります。これを書いた人がこうまた名前が読めなかったんでちょっと調べたんですけど、ウカシュ・シフィオンテクという、まあ、名前からするとポーランド系ですね、ポリッシュ、ね、ポーランド系の名前だと思います。ウカシュ・シフィオンテク、ただし、今いるのはニュージーランドということですね。ニュージーランドの大学の名前が出ています。ウカシュ・シフィオンテクの人が書いた、The Podcast as an Intimate Bridging Medium というですね、そういう、論文です。でこれなんでこの論文を取り上げたかっていうと、まあ、親密さというね、こうポッドキャストは親密なメディアなんだっていうことが、まあ、今まで何度か出てきたと思うんですけど、その親密さっていうのは一体どういうことなのかなっていうのを改めて最新のね新しい論文でちょっと考えてみたいなということで、この論文を引っ張ってきたんですけど、まあ、読んでみたらですね、うん、確かにね親密さっていうのはキーワードになってたんですけど、むしろちょっと紹介したいことが別のね、点というかながね出てきました、この中でね。でちょっとじゃあ全体像を簡単にお話ししますけれども、この論文の中ではポッドキャストっていうのがこう架け橋になるっていうね、ブリッジをかけるっていう、そういうメディアとして機能するんだっていうことをすごく主張している論文で、こう架け橋というのはね、皆さんあの橋がかかっている場所というのは、まあ、大体こう川があったりとか、あとこう崖があったりとか、まあ、何らかそのままでは人が渡れないっていうね、こう断絶しちゃってるっていう、そういう場所に橋をかけることで僕たちは向こう岸に渡れるようになったり、向こう岸から人が来るようになったりというね、これが橋ですよね、ブリッジ。でここでも全く同じことが、まあ、比喩として用いられてて、僕たちの世界にはいくつかこう断絶があるとね、こうなんかこう渡れない川みたいなものが僕たちの共同体の中っていうのかな、僕たちの社会の中にはいくつか川があると。でその川をこのポッドキャストっていうね親密なこのメディアによってこう橋を架けることによって行き来できるようになるっていうね、そういうメリットがポッドキャストにはあるんだぞと言っているんですよね。でそれでどういう川があるのかというと、まず一つは知識であるとね、こう知っている人と知らない人、知識がある人たちと知識のない人たち、この2つの中には、まあ、この2つの集団にはこう川が流れてて普段全くこう行き来がないと。ただここにポッドキャストっていうものをかけることによって橋として、この知識がない人は知識のある人とコミュニケーションできるし、知識がある人もない人とコミュニケーションを取ることで、まあ、より豊かな知識っていうものをこう育んでいくことができると、まあ、その知識の境界を、渡ることができると、まあ、これ例えば本当に知ってる人と知らない人というケースもあるし、知ってる人たち同士でも分野が違うとかね、領域が違うと全然隣のことわからないんですよ。なので例えばまあビジネスに詳しいっていうのも非常に大雑把ですけど、例えば企業の経営に詳しいっていう人と、その企業のまあなんだろうな広報に詳しいとかね、まあ、これも全然こう分野が違うんで、同じビジネスなんですけど、この間には川が流れているとかね、崖があると。でここをポッドキャストっていうのは橋を架けてくれるっていうね、まあ、それが一つ目、まず知識には境界があるんだと。でこれを架け橋としてポッドキャストは使えるだろうと。でもう一個が、異なる、個人とかグループとか、だからまあ全然こう、接点のない人たちというかね、普段の日常生活を送っている限りでは接点がない人たちとこうつながるっていうね、そういう、まあ、きっかけにポッドキャストがなるよと。ね、 まあ、こんな感じのことが書いてあって、まあ、そこでどういう架け橋が行われるかっていうと、もちろん情報のやり取りもあるんですけれども、ここでこう感情的なつながりとか、こう、あ、他の人と今一緒に生きてるんだみたいな、そういう共同体っていうかね、そういうコミュニティの感覚とか、そういうものを取り戻すことができるっていう意味で、ポッドキャストっていうのは特別なんだよっていうね、まあ、そんなようなのが、まあ、この論文の、まあ、趣旨なんです。まあ、こんだけ聞けばもういいだろうっていうね。そんな気もしますけれど。まあ、確かにね、まあ、そうなんですけど、今日はむしろ、この論文としては、ちょっと付け足しみたいな感じでくっついてるんですけど、こういう架け橋がありますよっていうね、まあ、まるでこう、ポッドキャスト最高じゃないですかって、まあ、素晴らしいですよね、みたいなことが書いてあるんですけど、最後の説というかな、もう最後のほんとちょっとだけです。20行か30行ぐらいなんですけど、そこで、とはいえっていうですね、その一方でみたいな、ポッドキャストにはこんな深刻な問題がありますっていう話が始まるんですよ。で、今日はその深刻な問題っていう方を、そっちをね、取り上げようかなと。このシフィオンテクの論文の中で、まあ本題ではないのかもしれないんですけれども、こう本来は架け橋として機能するポッドキャストなんだけど、そのポッドキャストには現在非常に深刻な問題があって、これは解決されてないっていう、こっちの方がね、むしろ僕には響いたんで、これ皆さんにも多分ね、ちょっと面白いと思うんですよ。なので、そういう架け橋となれるポッドキャストなんですが、まあ、現在一体どんな問題があるとシフィオンテクは言ってるのかというのを、まあ、ちょっと休憩を挟んで簡単にご紹介したいと思います。で、その問題というのはね、一言で言えば、この世界は不平等だって言うんですよね。このね、不平等だと、ポッドキャストっていうものは誰でも配信できますよっていうね、こう誰でも今この瞬間ね、録音すればそれを世界中に発信できますよっていうのが、どんなマニュアルを読んでも書いてあるしね、まあ、例えばですよ、まあ、自分で自分を批判するという感じになりますけど、まあ、前回までのそのポッドキャスティングハックスっていう本で紹介されてたみたいな、例えばこう完璧な話し方みたいなのを仮に身につけたとしてね、これで一体どんな人に対してでもしっかりこう語りかけることができるんだみたいな、例えばそういうテクニックを持ったとしてもですよ、それでもなお不平等があって、こうあなたのポッドキャストは誰にも届かないという、まあ、そういう問題提起がされているんです。で、それは一体どういうことかと言いますと、ここの説明難しいな。どうやって説明しようかな。簡単にね。例えばなんですけど、例えばというか、こういうことです。今、このインターネットの中っていうのは、まあ、こう、まるで僕たちは、こう、広い広場みたいに考えられてて、ね、こう誰でもそこに参加してこうディスカッションしたりとか、こう誰でもそこに行って発言をすることで、まあ、他の人の耳にも届くし、他の人からも、まあ、例えばその発言に対してコメントが来たりとか、なんかこういう、まあ、一種のこう会議室みたいなね、インターネットっていうのが全体が一つの会議室みたいなものだという、まあ、これがある意味デジタルな世界の、まあ、理想形なんですよね。で、インターネットっていうものが、まあ、最初に作られた時、まあそれはもともとはアメリカの実験用ですけれども、これが例えばワールドワイドウェブっていうようなものが発明されて、こう誰でもつながれるんだよみたいなね、誰でもホームページを作ろうみたいな、そういう、まあ、理想が語られてた時代、90年代半ばぐらいですかね、にはやっぱり同じことが言われてて、こうインターネットっていうのは一つの、まあ、広い、まあ、部屋みたいなね、広場みたいなもんで、そこではこう誰でも語ることができるし、こう誰の言葉にも耳を傾けることができて、でそこでこうディスカッションがされると、ね、いろんな話題について、まあ環境問題なら環境問題だし、まあ、今のスポーツのね、なんか試合だったらスポーツの試合についてとか、まあ、何でもこう語り合うことができるよみたいな、こう平等な、空間だっていうふうにね、なんとなく想像されてたんですけど、まあ、実際にはこれ違うっていうんですよね。それ何がポッドキャストの世界で違うかというと、ポッドキャストの場合の不平等というのはどこから来てるかというと、そのネットの外側から来てるっていうんですよね。これどういうことか。 で、例えばここでまず出てくるのが、ポッドキャストのランキングを見てみてくださいというね、ことが出てきて、まあ、実際ランキングを調査したデータが出てくるんですけど、こう、まあ、例えばトップ200とかトップ100とか、まあ、例えば iTunes でもいいですけど、Spotify でもいいです。まあ、例えば見てみてくださいと。そうすると、もう驚くほど、個人がね、インディペンデントでやっているポッドキャスト、まあ、例えばこの僕のポッドキャストの研究みたいな、こういう個人でやるポッドキャストっていうのはもう本当にランキングの中に少ないんですと。まあ、そういうことを言うわけです。これアメリカでの話なのかな、まあ、英語圏の話として書かれてますけど、日本語でも今そういう状況になってきていると思います。例えば TBS ラジオのポッドキャストとか、ね、日本放送のポッドキャストとか、あとは、なんかすごい、名前のある評論家ですよね。の、まあ、ポッドキャストであるとか、まあ、そういう、まあ、なんだか有名人であるとか、有名な組織っていう、このネットの外側で確立された知名度とか、こう、影響力っていうものが、こう、丸ごと、こう、ポッドキャストの中にも、こう、反映されてて、まあ、特に、やっぱり今までのラジオ局とか、テレビ局とか、あと芸能プロダクションとか、まあ、映画制作会社だとか、まあ、なんだかそういう、今までの、こう、外側の世界で実績があるような人たちとか、実績のある組織というのが、やっぱり、こう、ポッドキャストの中でも、すごく有利な立場に最初からあって、たくさんのリスナーを集めているっていうんですよね。なので、これはね、前回のね、僕が紹介したというか、ジーフさんからでしたかね、お便りで教えていただいた、音声配信の始め方の勉強会の資料を紹介しますよっていう、鳴宮剛さんのね、ノートのところで、ポッドキャストはバズりませんっていうようなことが確か書いてありましたよね。そこを僕ピックアップしたと思うんですけど、ポッドキャストはいきなりバズらないと。だから長く続ける必要があるんだっていうようなことが書いてあったんだけど、その時は確かに僕もふむふむその通りだよな、バズらないよな、まあ、長くやるしかないよなと思ったんだけど、まあ、このシフィオンテクの論文を読んだ後にもう一回考えてみると、長くやれっていうのは無責任だなっていうふうに思えたんですよね。なんか成功した人の余裕というか、もう自分はすでにリスナーを集めてて、例えばこう勉強会すら主催できるんだみたいな、まあ、そこまで行っちゃった人からしたら、これから始める人に対して長くやればいいよみたいな、まあ、甘い言葉をささやけばいいと思うんだけど、実際のところはこのシフィオンテクが書いてるように不平等なんですよ、この世界はね。そもそもがスタート地点から不平等で、名もなき個人がインディペンデントなポッドキャストを、はい、始めましたと言ったところで、そこにリスナーがつくということはそもそもないじゃないかっていうことなんですよね。じゃあ、何を聞くかっていうと、まあ、TBS とか、まあ、今までの、まあ、そういう、まあ、ブランドがついてる、あとは芸能人がやってる、まあ、有名な評論家がやってる、学者がやってるみたいなね、そういう芸能人がやってる、まあ、そういうポッドキャストは、もともと有利で、最初からリスナーをたくさん集めるし、ランキングにもたくさん乗ってくるんですけれども、個人が始めたものっていうのは、そもそもこの世界は不平等で、その個人がやるポッドキャストっていうのは、本来はそれがポッドキャストの可能性のはずなんだけど、ね、だけどそこにリスナーが行かないっていうね、そういう不平等が、このデジタルな世界の中でも、こう、再現されていると。全く同じように、こう、映し鏡になってしまっていると。これが現在のポッドキャストの世界というかね、このポッドキャストの最大の、そして致命的な問題点であるということを、この、ウカシュ・シフィオンテクというね、このニュージーランドの学者ですけれども、まあ、彼女かな、これちょっと性別すらわからないんですけど、ウカシュさんっていうのはね、どっちなのかな、ちょっとまた調べておかなきゃいけませんが、まあ、この、シフィオンテクはそういうことを言っています。難しいでしょう。ちょっと休憩します。ね、だからこういう耳に痛いことっていうか、こう批判的なのって入門書に書いてないんですよね。だってこれからポッドキャストやるぞみたいな人に対して、あなたの声は誰にも届きませんって最初に書いてあったら、多分誰もやんないし、逆にこうお金取って講演とか、そのポッドキャストのやり方はコツ教えますよみたいな、そういう まあ、講座というかね、そういうことやっている人も、まあ、お客さんに来てもらわないといけないから、まあ、そもそも皆さんのような無名の個人のやるポッドキャストはですね、まあ、そもそも誰も聞きませんみたいな話は最初はしないと思うんですよね。しないと思うんで、まあ、だからこう論文だからこそというか、まあ、研究書だからこそ、まあ、こういうことが包み隠さず書かれてるのかなっていう意味で、やっぱアカデミックなね、こういうのはいいなというふうに、まあ、僕も思ったりするんですけど、これは本当にこれ深刻な問題ですよね。こう、このポッドキャストっていうものが、まあ、例えば、これをこう個人のね、努力だとか、まあ、個人の才能だと言ってしまえば、まあ、それまでなんですよ。なんだけど、まあ、何らか、こう、有名になっていくというか、リスナーを獲得するためには、何らか助けがいるっていうね。まあ、これなんですよね、問題は。で、まあ、この中でいろいろ書かれているのは、まあ、例えばそういう組織であるとかのが役に立つというのはどういうことかというと、まあ、ブランドであると、ね、ブランディング、ブランドの力を、まあ、受けているんだと。まあ、TBS ラジオとか、まあ、例えばジャニーズ事務所とか、まあ、ジャニーズのポッドキャストないかもしれないけど、ね、吉本、新喜劇とか吉本とか、まあ、なんだかいろいろな、こう、ブランドがあっての、あるわけで、でこれは個人でやる場合にも、まあ、例えばブランドの力を借りるっていうことは、まあ、例えばできると思うわけです。例えば、僕の場合ね、このポッドキャストの研究っていうのは本当にこう何のブランドの力も借りてない、もう本当に零細インディペンデントポッドキャストですよ。なのでもう本当に10人20人ぐらい聞いてれば万々歳ぐらいのね、それぐらいの感じでやってますけど、もう一個僕がやっているポッドキャストは F1っていうね、こう世界的に有名なモータースポーツ、車のレースですね、これを、まあ、語るというか、まあ、それについてお話をするっていうポッドキャストをやってるので、この2つを並べてみても、このポッドキャストの研究っていうのはもう全くどんなブランドとも接点がないし、もう僕自身も無名のね、キリノミヤコっていう誰だか分かんない人だし、もうこういうポッドキャストっていうのはもう本当に聞かれるきっかけっていうのはないわけです。だけど、もう同じ僕がやってても、F1 ファンになる方法というポッドキャストは F1 というキーワードね、入ってるんで、これは F1 というブランドのパワーを部分的に借りることができるわけです。なので、F1 のポッドキャスト聞きたいな、みたいな人が、例えば F1 って調べることで、僕のポッドキャストが出てきたりするっていうね。そういう、こう、力を借りるっていうね、まあそういうことが確かにあるんですよね。その具体的に放送局に入ってるとか、これがプロが作ってる番組だとか、そういうブランド力ももちろんあるんですけど、こうトピックとしてのね、こうブランド力っていうのもどうもあるなみたいなことが、まあここでもちょっとちらっとですね、書いてあります。そういう力を借りるっていうことは、まあ、まあまああると。ただ、まあ、やっぱりこう結論としては、まあ、ここで書かれているのは、この不平等な問題がね、ある以上、ポッドキャストっていうのは、こう、いわゆるこう、橋渡しをするメディアとして、もちろん機能するんだけど、そこは限界があるっていう、まあ、こういう結論なんですよ。この話としてはね、この論文の結論としては、まあ、こう、すごい夢を語っている論文のようでいてね、こう、ね、知識の、架け橋になるとかね、こう普段接点のない人たちの架け橋になるとかね、そういうこうポッドキャストっていうのはこう親密さっていうね、橋を架けるんだっていう、そういうまあ夢のある論文なんですけど、まあでもその一方でこの不平等の問題、こうデジタルの中にこう現実世界のこう上下関係であるとか知名度であるとかね、ブランド力、そういうものがこのポッドキャストの世界にも反映されてしまっている以上、平等ではないと、不平等な、むしろものすごく不平等な世界で、その中でじゃあ何かこうやってやるぞっていうような人がポッドキャストを配信したとしても、それはほとんど誰の耳にも届かないままね、消えていってしまうとすると、それは架け橋になるとはいえ、その機能というのはものすごくこう限界があると、限定されてしまうと。まあ、これが今のポッドキャストの大きな問題だというのが、まあ、この論文の趣旨でありました。勉強になりますね。はい、というわけで今回もほとほと疲れましたけれども、 まあ、論文一本ですね、ざーっとですね、まあ、読んでというか、まあ、読んで、で、まあ、ちょっと大事そうだな、みたいなところだけね、まあ、簡単に紹介しました。なので、まあ、この論文の、まあ、一番メインのところですね、架け橋となるとか、親密さって一体何なんだ、みたいなところには、ちょっと今日は踏み込まなかったし、まあ、今後も踏み込む必要があるかどうか、ちょっとわからないですけれども、むしろこの論文で僕が面白いなと思ったのは、この不平等さですね。このデジタルな世界の不平等さ、まあ、ここにしっかり言及しているところ、まあ、これはいいなと、まあ、我々の夢を打ち砕くというか世の中そんな甘いもんじゃないぞみたいな、ただその甘いもんじゃないぞっていうのは、まあ、ある意味でこう個人に対して諦めろっていうような、なんか方向性を持った言葉ですけど、これがアカデミックなね論文であるっていうのは、まあ、この不平等さをなんとかしないといけないってね、そもそもですよ。そもそもこのポッドキャストのこの不平等な状況、これをなんとかしないと、これ以上のいい未来は来ないよっていう。だからこれを変えようねっていうね、まあ、そういう、まあ、勇気づけですよね。まあ、そういう、まあ、メッセージだとして僕は受け取りました。はい。いかがだったでしょうか。今日は、論文ですね。ポッドキャスティングという2018年に発行された論文集の中から、そのチャプター9、9章に収録されている、シフィオンテクウカシュの The Podcast as an Intimate Bridging Medium という論文をご紹介しました。はい。さて、まあ、次回はノーアイディアなんですけれども、まあ、このシフィオンテクの論文を読み始めちゃったので、まあ、そのメインのね、この架け橋ってどういうことなのかな、みたいなところを、まあ、やっぱちょっと触れておきたいような気もするし、でもこの不平等ってところすごく気になったので、まあ、ちょっと不平等で漁ってもいいし、まあ、何せよこの論文集ですかね、このポッドキャスティングという論文集、僕が調べた限りでは、このポッドキャスト研究という意味では最新の論文集ですので、このあたりからまた何か皆さんのお耳に入れたいっていうようなね、情報をピックアップしようかなと思ってますので、まあ、のんびり、あまり期待せず、待っといてください。はい。はい。というわけで、今回も、のんびり適当にお送りしました、桐野都のポッドキャストの研究、ポッドキャストについて勉強するポッドキャスト、ポッドキャストの研究を紹介するポッドキャスト、まあ、そんなポッドキャストです。7回目お送りしました。それではまた次回は8回目ですね。皆さん、体調にはくれぐれも気をつけて、特に喉はお大事に。また次回お会いしましょう。